こんにちは、ノンシュタインの大野のぞみです。 K-POP ハローへの系譜。2010年代前半というのはですね、2000年代末に勢いをつけた K-POP プレイヤーを生き残れるものと生き残れないものでふるいにかける時代だったといえます。2010年代前半をそこそこの成績で戦い抜いた事務所が、ミンヒジンの戦略で盤石の SM、 そしてビッグバンやそば版で話題が尽きない YG、 社員の関係が不安定ながら大量の印税と独自の育成期間を持つキューブ、勢いを落とすことなく確実に売れるグループを出すスターシップ、そしてインフィニットと SM 資本で安定した成績を残し続けたウリム、まあ、そこそこの成績で戦い続けた事務所ということなので、まあ、この中で圧倒的に強いのは SM ですよね。で、そこからまあ YG があって、 YG との間にまあだいぶ差があるのか、あ、次キューブみたいな感じで、スターシップ、ウリムが、スターシップの場合はカカオの傘下に入ることで生き残れましたし、ウリムもですね、 SM 資本というものを使うことによってだいぶ生きやすくなったというところもあったわけです。で、そこに対して、まあ、2015年までに立て直しに成功したのが、アメリカ戦略によってですね、一度は資本を減らしたものの、企画力と人材の厚さというものがあった。まあ、要は、基礎部分がとても安定した JYP ですね。そして、グループ数は少ないものの、ファンダムが厚いプレディス。まあ、この2つくらいになります。プレディスに関しては、正直言って、まあ、特段売れてたわけではありません。2015年にですね、セブンティーンがデビューすることによって、ようやく、まあ、また、這い上がることができるっていうところなんですが、なので、グループ自体は特別多いわけじゃないし、1位を取った数というのも、特別多くはなかったわけなんですが、とはいえですね、このプレディスがすごいところというのは、グループに対するファンダムがとても熱い、多いというところにあります。まあ、ここはね、追ってお話ししていこうと思います。今日のところはね、プレディさんは出てきません。そして、2000年代には芽が出なかったんですが、2015年頃からですね、第三の勢力となって出てきた事務所というのが、BTS を抱えるビッグヒット。そして、ビッグヒットを支え続けた、まあ、新たなガールグループを模索していたソースミュージック。そして、大量の印税がある RBW が挙げられます。RBW というのは、まあ、もともとアイドル企業ではありませんでしたよね。まあ、どっちかっていうとアイドルではなかったんですが、アイドル自体は特別大きな成果を上げていなかったものの、印税によって、で、まあ、強さを示していた。つまり、アイドルが売れようが、売れなかろうが、別に関係ないというか、売れなくても自分の道を貫き通すことができるっていうのがね、これが RBW になるわけです。この2010年代前半で戦いきれず勢いを落としていった事務所というのもありました。それが、まあ、筆頭と言えるところでしょうか。ティアラを擁し、大量のコネクションを持っている MBK、かつては GM とか、コアコンテンツメディアと呼ばれていたところです。そうですね、ダビチとかね、SG ワナビとかもいたところですよね。ターボから始まったところですね。続いて CN ブルーを擁し、ロックという独自のポジションを持っている FNC。そしてブラウンアイドガールズを擁し、実力主義を掲げていたネガネットワークですね。実力主義を抱えているものの、資本は少ないので、資本が少ないということは十分な育成ができないということですので、育成期間をあんま強いの持ってないというところがあって、これ2010年代の半ばくらいに淘汰されてしまいます。そしてカラーを擁し、フットワークの軽い活動を実現していく DSP、そしてシークレットを用し、 DSP の DNA を持つ TS エンターテインメントが代表的ですが、それ以外でもですね、かなりの数の事務所が時代から姿を消していきました。まあ実際2015年までのところで成功と世間から認められた事務所は SMYG JYP の3大事務所ですね。そこにキューブ、スターシップ、 まあ、この2015年までのところでうまくいってたところなんです。キューブはね、15年以降やばくなってきますので、かなり SM と近いこの上がり下りをしているのがこれキューブになります。まあ、その他はですね、勝てないような雰囲気すらありました。まあ、盤石だったわけです。特に状況が凄まじく悪くなったのが DSP と TS エンターテイメントです。DSP はですね、かつて SM と双璧をなすほどの大きなファンダムを抱えており、アジア通貨危機と実力主義の時代を乗り越えた経験もありました。にもかかわらず、瀕死の状態になったのはなぜか。そこにはですね、構造的な理由がありまして、同じような構造を抱える事務所が2010年代をもって軒並み力を失ったからこそ、2015年以降の一大ムーブメントが起こっていきます。はい。今日は主に DSP にフォーカスしながら2010年代後半につながる最後のピースというものを考えていこうと思います。まずですね、この DSP という事務所、まあ、イーホヨンが90年代にアイドル事務所として成功させたというところがあるんですが、そうですね、まあ、まず特徴としてはかなり、フットワークの軽さとか戦略のこの変化の速さっていうところがこだわっているところがあるんじゃないかというふうには思うんです。時代が変わったと同時に全てを変えることができるようなチーム体制っていうのがね、あるというふうには、まあ、僕は思っているわけなんです。なので、あんまり育成というところには力を入れていないイメージがあります。育成期間が脆弱なんですね。まず一つね。だから、比較的真似しようと思えばできるというところもあります。まあ、要はですね、様々な K-POP カルチャーの基礎や、あと革新的な売り方というものは世の中に示してきました。が、組織内の構造は最初期、もう90年代の最初期からほとんど変わっていないのではないかというところは考えられます。イーホヨンが考え、イーホヨンがアーティストとスタッフのコミュニケーションを円滑にして、またイーホヨンが仕事を引いてくる。まあ、ここにはですね、アーティストの意思はおろか、スタッフの意思も SM や JYP と比べると介在しにくいようになっているんです。その分素早く指針を時代に合わせて変えることができるというところが、まあ、ここが DSP の強さなんです。まあ、省エネな企業なんですよね。省エネな企業なので、スタートアップの時点においては、結構いろんな事務所が DSP をモデルに真似しやすいところはあると思います。逆に SM や JYP や YG のようなものをモデルにしてスタートアップ走らせてしまいますと、資本が足りなすぎるというところがあるんですよ。JYP、SM、YG というのは、そもそも、まあ、資金的なところもカルチャー的なところも、あるいは、コネクション的なところもですね、たくさんあって、それを前提として可能となっている仕組みを持っている。これはキューブも同じですね。キューブや、あとスターシップはまあ、スターシップに関しては、あの夫婦がセットになっていたからこそ可能な構想になっているので、まだあそこも特殊なんですよね。ということで、比較的真似しやすいのは、スタートアップの時点では DSP なんですね。ただし、こういう組織には弱点もあります。このように社長が何でもやってしまう企業というのはですね、スケールしていくことが難しいんです。要は、事業を拡大していくときには、組織の体制というものを変えないといけないということが起こります。変えられなかったらですね、市場経済の中では割と早い段階で淘汰されてしまうというところがあります。これは音楽業界だけじゃなくて、あらゆる業界の中で、同じような構造があります。しかしですね、DSP が特殊だったのは、イーホヨンがあまりに長い間働き続けられた点があるんです。つまり、イーホヨンという存在があまりに化け物じみた体力を持っていた。精神力、胆力を持っていたというところがあるんですね。本当にここだけが DSP の特殊な部分です。だから、いつまでも JYP や SM のような組織的な事務所と肩を並べていくことができたんですよ。スケールはしにくいですが、一方、K-POP という世界は、目まぐるしく時代というかやり方、視点というものが変わっていく世界でもあるの って、別にスケールしてなかろうが、機動力があればやっていけるっていうところも、これがアイドル第二世代までのところだったんですね。ということで DSP ここまで生き残り続けることができた非常に特殊な例だったんです。しかし2010年3月、通称ブルドーザーとも呼ばれたイーホヨンがついに脳卒中で倒れてしまい、ここから DSP の状況は悪化していきます。シーズン1でもお話した通り、稼ぎ頭のカラに給料が払われなかったり、あまりにスケジュールがハードになったり、スタッフとのコミュニケーションがうまくいかないというような事態に発展していきます。この時 DSP の稼ぎ頭だったカラが潰れなかった原因は主に3つ考えられます。一つはカラのメンバーとファンダムがある程度成長していたという点です。カラというのはですね、まあ成長型アイドルとも言われまして、実力的に劣ったところから始まっているんですが、そこから成長していって、成長とともにファンダムも強力になっていくっていうような戦略、まあ日本のアイドルのような戦略を取っているわけなんです。その当時のね。ここがある程度成長しているということは、ある程度他のグループとも対等に戦うことができる。そしてファンダムも、自立して動くことができるほど成長していますので、ファンダムが成長すると、カラもファンダムに対する思いも強くなっているということですので、ファンのためにというような動きも割かし強い気持ちでできるようになっているわけなんです。二つ目はですね、イーホヨン以外の仲裁者がいたことです。この仲裁者こそイーホヨンが80年代マネージャーとして付き合いがあったテイジーナです。テイジーナはですね、まあ、自分の事務所を持っていたので、そこそこ忙しかったわけなんですが、まあ、兄弟のようなですね、イーホヨンが作った事務所を存続させるためにもですね、当時 DSP の社長代理を務めていたイーホヨンの妻との橋渡しになっていたというところがあります。なので、まあ、カラー、のファンダムの人たちは、未だにですね、このテイジーナに対してですね、まあ、ギリギリのところを救ってくれたというような認識を持っているというところがあります。三つ目が、作曲家と振付師の動線が維持されていたことです。DSP というのは、まあ、長い歴史を持っている会社としては珍しくですね、非常にフットワークが軽いようにできているんです。なので、社内に作曲家とか振付師というものを所属させていません。ほとんど。はい。で、イーホヨンのコネクションによってなんとかなっているっていうところがあるんですね。社内に作曲家とか振付師を備えていなくても、この人望によって作曲家とか振付師に優先的にコミュニケーションを取らせてもらえるっていうような立ち位置に立つことができるっていうところがね、このイーホヨンがなせる技で、しかもそれがあったからこそイーホヨンがいなくなった後もカラと作曲家、カラと振付師の、つながりというものは維持され続けたし、作曲家や振付師もカラのためならっていうような感覚でいける。 DSP のためっていうのはね、社内にいた方がなんとかできるんですけど、社外にいる場合はカラのためにっていう風な動きが比較的社内のごたごたとかの影響を受けずにできるというようなところも非常に幸運だった部分だと思います。まあ、ここで作曲を担当し続けてくれたのがスイーチューンだとか、あと振付師のペイユンジョン、ここら辺と息の合ったパフォーマンスがですね、カラーと事務所の関係が悪くなっても維持することができました。この紛争を経て再びカムバックしたカラは、うまくいかない企業や好きなことを言う世間に対する怒りを作曲家にも共有してステップという曲で再びヒットします。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。 DSP のイーホヨンの影響を受けて誕生した事務所が2つあります。1つは YMC エンターテインメント、トロット歌手のテイジーナが作った事務所です。フィソンが所属する事務所として知られていましたが、テイジーナ自身があまりマネジメントや経営戦略が得意ではなかったんですね。はい。得意ではなかったので、2015年にガールズデーっていう、まあ、グループが前いましたね。2012年か11年くらいにデビューしたガールズグループなんですが、このガールズデーが所属しているドリームティーエンターテインメント、っていうそういう事務所があるんですが、この企業に2015年買収されまして、そこから方針を変えていくことになります。もう一つは TS エンターテインメントです。 創設者のキムテソンは80年代末にイーホヨンの下でソバンチャ、覚えてますか？ソバンチャですね。オージャパンメンのソバンチャです。ソバンチャのマネージャーをイーホヨンの下で務めていました。そして90年代には韓国初の男女混成グループであるジェムのマネージャーを DSP で務めていた人です。ので、かなりイーホヨンの影響を受けた社長が作った企業ということになります。DSP を出た後、いくつかのマネジメントやプロデュースの経験を経て、2008年 TS エンターを起業します。そして2009年10月にはシークレット、2012年には BAP をリリースします。TS はですね、DSP ほどの強いコネクションや人望は持っていません。そのため、外部の作曲家や振付師に外注するより、社内に作曲家を配置した方がパフォーマンスを出せる企業なんです。TS が運が良かったのは、スタートラックと呼ばれる作曲家コンビ、スタートラックっていうコンビがあるんですが、この作曲家コンビが彼らが売れる前に社内に抱えることに成功したというところにあります。スタートラックの曲により BAP は当時の K-POP としては珍しく西欧圏、西ヨーロッパですね。西ヨーロッパでファンダムを拡大することに成功していきます。このような堅調な結果を残す TS エンターテインメントだったんですが、構造的にも問題がありました。それがイーホヨンほど大量の仕事をキムテソンはこなすことはできなかった点です。イーホヨンという存在は非常に特殊なタイプなんですね。ああいう超人的な人がいない限り、 DSP のような構造を持ってている組織というのは結構腐敗してしまったりだとか、あるいはちょっと人道的にどうなんだろうっていう企業になってしまいがちなところがあるんです。まあそういう性格が持っているにしては TS はそこそこ頑張った方だとは思いますが、とはいえこのキムテソンイーホヨンほど動けないんですよ。当たり前ですけどね。別にキムテソンが無能だったというよりかは、イーホヨンが有能すぎたという点ですね。はい、したがってですね、手が足りないところというのは必ず出てきます。これを変えるには自律的に動ける社員とカルチャーを育てなければなりませんし、リーダーも、この TS エンターテインメントのリーダーも自分を変容させていくことというのが必要になっていくわけなんです。つまり、この構造からの脱却というのは容易ではないということです。TS はですね、当初から給与の支払いやマネジメントの問題を抱えていました。ここに追い打ちをかけるように、その他の大手の事務所が次から次へと新人グループを既存のグループが最盛期の状態で世に出していきます。やばいですよね。SM だと FX とかね、ああいうのが出てくるんですよ。はい。レッドベルベットとか出てくるんですよ。やばいんです。はい。JYP にしたってミスエとかもボンボン出してくるし、みたいなところがあって、まずい。YG だってどんどん出してくる。というようなことが起こっているので、ここに対してですね、自分の取り分というのがどんどん減っていく危機感というものを覚えていくわけなんです。ここで、大して危機感も覚えずに貫き通せたのは、プレディスとウリムだけだったと言っていいと思います。そんくらいですね、この、K-POP 業界というのは、緊迫した状況だったということなんですね。こうするとですね、いよいよ市場の中でポジションを失っていくので、それを回避するために、新人ガールズグループのソナムをリリースします。すると、ますます、BAP やシークレットに手が回らなくなるという構造がさらに加速していくっていうことなんですね。この状況に痺れを切らした BAP は2014年11月に専属契約の不当性を訴えて訴訟を起こします。この番組がいいなと思った人はハッシュタグ K-POP への系譜で投稿お願いします。DSP も時を同じくして社内の不和を解決できずにいました。2009年に闘病中のイーホヨンがプロデュースしてデビューしたレインボーは最初の A 以外は結果を残せないでいました。イーホヨンの妻チェ・ミギョンはこれまで主婦として暮らし音楽産業のことも経営のことも知りませんが社長代理として立ちます。 当然ながら結果を残せず、社内の不満も高まっていきます。まあ、この中でですね、チェ・ミギョン自身もおそらくまあ想像の範囲なんですが、この人の発言というものがあんまり残っていないので、わからないことも多いんですが、まあ、かなり状況だけ見れば孤立する状況だと思います。ということで、信頼されないし、信頼できないという状況に、まあ、他の企業の事例とかを考えると、そういう状況に陥るだろうというふうに考えられますので、そこに対するアクションとして、比較的自分自身が個人的に信用できる親戚を幹部に置くという挙動を取っていきます。想像がたやすいところなんですが、これによって社内の状況は悪くなりまして、DSP の歴史を築いてきたスタッフが次から次へと外に流出していき、さらにマネジメントやプロデュースもできなくなっていくというような非常に良くない悪循環に陥っていたわけです。そんな中、孤軍奮闘していたカラは、メンバーの契約更新のタイミングが来ていました。ここにニコルとジオンは更新しないという選択を取りまして、新たにメンバーを補充する必要が出てきます。曲がりなりにもアイドル第二世代の四大ガールズグループの一角であり、日本では絶対的な地位を確立しているカラのメンバーになるということは、事務所にとってもメンバーにとっても、練習生にとっても大きなプレッシャーになります。選ばれたのがヨンジでした。DSP は元来しっかりとした育成期間がなく、すでに完成されたカラーに実力的に適応することが難しいと思われていました。予想に反してですね、ヨンジは歌唱力、ダンスともに高い実力があり、大きな反発もなく合流することに成功します。もちろん、ヨンジ本人は突然大先輩の中で投げ込まれ、ファンからの厳しい視線も向けられるわけなんですね。このヨンジの不安に寄り添ったメンバーこそが、かつてルックスだけの下手くそと罵られたハラだったわけです。翌年2015年には、ヨンジが合流して初めて日本でのオリコンチャート1位を獲得します。それでも、ヨンジが合流してからたった1年で解散に向かいます。これでですね、カラは DSP の社内紛争が落ち着く姿を見ないまま約7年もの間ステージから離れることになります。カラが最後の曲を出した2015年、 DSP の経営はついに赤字に転落します。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。この頃、GOD を皮切りに SES、ピンクル、エチョティといった第一世代のスターが再結成するのではないかという期待が高まっていました。当然ながら、かつての DSP の稼ぎ頭、ゼクスキズのメンバーたちも再結成を模索していたわけです。しかし、DSP に訪れた彼らを懐かしむスタッフは一人も残っていませんでした。イーホヨンは入院。イーホヨンを支えてきたスタッフも全員 DSP から離れていたためです。彼らは DSP での復帰も考えていたわけなんですが、まあもう復帰できるほどの体力が DSP にはないということで、事務所を YG に変更します。そしてかつてのジェイクスキスのファンダムもそこに呼応する形で DSP のかつての悪評を虚偽情報も含め拡散していきます。そしてゼクスキスの選択が正当なものである風潮を作り上げていくわけです。ここにはもうですね、DSP を味方するファンダムはほとんどいなくなっていたわけなんです。曲も一緒に聴きたいなら Spotify でチェックイン。2018年、DSP と TS エンターテイメントは創業者の死を初めて経験した K-POP 事務所となりました。TS エンターテイメントでは、これを機に次々とアーティストが事務所と訴訟を開始します。給与未払いや契約不履行などの民事にとどまらず、脅迫、恐喝、児童虐待といった刑事訴訟にまで発展していきます。このまま、2021年、TS エンターテインメントは閉業します。DSP においては、 チェ・ミヨンが正式に社長となりまして、エイプリルやカードでそこそこマネジメントチームも落ち着いてきたところがありましたが、練習生の自殺未遂やエイプリルのメンバー間のいじめ発覚により苦戦します。それでもなんとか赤字から脱却しまして、RBW に買収されるという形で企業の存続に成功しました。この買収に至るまで、カードにおいては男女混成グループなんですけど、これ男女混成グループって K-POP の世界ではなかなかファンダムを作ることが難しいんですよね。なんだけど、この男女混成グループでありながら欧米圏を中心に強力なファンダムを構築していきます。ここにはですね、プロデュースが苦手な DSP の弱点を克服できるセルフプロデュース型というものを取ったこと、そして男女混成にも拒否感が少ないアメリカ市場を前提にした本格ヒップホップを基礎とした独自の世界観といったコンセプト戦略と、入念に準備して3曲デビュー曲を立て続けにリリースし、ビルボードにも同時にアピールするという大衆戦略。コンセプト戦略と大衆戦略が同時に揃っていたというところがあります。この時期、ブレイブガールズやブラックピンク、エイティーズ、ストレイキッズもまだ達成していなかった逆輸入戦略のポジションをデビューとともに獲得できたグループとなりました。この番組いいなと思った人はハッシュタグ K-POP への KF で投稿をお願いします。もう一度2015年に視点を戻して考えてみましょう。この年、DSP や TS だけでなく、多くの事務所が力を落としていきます。圧倒的に強い SM、次に続き JYP、YG に力が集中した世界。そこにビッヒやソス、プレディスが緩やかに成長の兆しを見せ始めますが、まだ小さい段階です。そしてスタシやウリムはカカオや SM の傘下に入ることで時代を乗り越えられる力を蓄えています。 FNC やネガネットワークはヒップホップカルチャーやサバ版によって起こったゲームチェンジによって苦しんでいました。多くの事務所の力を奪ったゲームチェンジの正体とは何か。それはアーティスト個人に対するパーソナル性、人間性、個人が持つストーリー性を感じられるかというポイントにあります。つまり消費者がそこを求め出した、そこを基準に消費を始めたということです。実際これが主流になっていくことで、この後のガールクラッシュの風潮が強まりましたし、あとは組織文化的にパーソナルコンテンツとコンフリクト、ちょっと相性が悪い、そういったコンフリクトを起こす SM や FNC、DSP、TS、ネガネットワーク、MBK は市場から追い出されたりだとか、あとはトップクラスから席を外させられてしまったりみたいなことが起こっていくわけなんです。ここには消費者の思想の変化があるというのはヒップホップのエピソードの時お話した通りですが、ヒップホップに続く大きな変化の流れが2016年、韓国中を熱狂に引き込んでいきます。この大きすぎるムーブメントの渦中に置かれたのが意外な事務所でした。この事務所、イーホヨンの盟友にしてトロット界のレジェンド、テイジナが作り、ドリームティーに買収されることで運命が変わってしまったマネジメント企業 YMC。